それでは最初にお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ主が豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは最初にですね、1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回は大患難時代についてです。患難時代後半の3年半は大患難時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。それは黙示録12章9節にあるように、大患難時代直前に天から落とされたサタンと悪霊どもがこの地上で怒り狂い大暴れする時代だからです。また一時的ではありますが、反キリストが生徒に打ち勝つとあるように、激しい迫害と殉教の時代でもあります。この時偽キリストが反キリストの像を作り、人々に拝ませようとし、拝まない者を全員殺します。また刻印がなければ売ることも買うこともできないようにします。真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず刻印も受けないので、全員殉教することになります。さらに大患難時代にぶちまけられる7つの橋の裁きは、封印やラッパの裁きとは根本的に違い、まさに罰を与える容赦のない徹底的な裁きとなります。このように人類史上最も暗い大患難時代は、キリストの輝かしい地上再臨をもって終わり、大患難時代に猛威を振るった反キリストと偽キリストは生きたまま火の池に投げ込まれ、サタンは千年の間縛られて底知れぬところに投げ込まれます。神の計画が成就し、神の栄光が表されるのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今日は大患難時代ということで、映像を見ましたけれど、何度も何度も来いと思うかもしれませんけれど、非常に重要なので覚えておいてください。それで、この黙示録に書かれている7年間があるんですね。それを患難時代と呼びます。しかし、その後半がですね、特に激しい、その患難が激しいので、このところを大患難時代で呼ぶわけですね。でそれが、先ほど映像にあったやつですね。それでこの始まりっていうのは、ダニエル書の、70週の予言の最後の一週になるわけですけれど、中東和平によってこれがスタートします。だから私たちはですね、その中東の動きを見ておくっていうのは非常に重要なことになってきます。そして、黙示録にですね、この最初に前半のところで封印の裁きと、ラッパが出てくるわけですね。そして、この大患難時代が蜂の裁きとなります。それで、この大きくこの変わるところ、この時にですね、神様は恵みによってですね、クリスチャンがこの大患難時代に入らないように、軽挙という形でですね、私たちを天に携え上げられるように、計画しておられたんですね。ですから、私たちはですね、敬虚に預かれるように祈っておくっていうのは非常に重要になってきます。で、敬虚の条件っていうのがね、何度も何度も語られてますけれど、一つは、神様の言われたことをちゃんとやっておく、それから聖霊に満たされている、それから、賜物を用いて主に仕えていくっていうことですね。でなんか 感謝と賛美のリバイバルキャンプの時、賜物っていうのは御霊の賜物だけだと、勘違いしてたみたいですけど、賜物っていうのはそれぞれに与えられている実際的な賜物も含まれます。だからある方はね、伝道する賜物があるとか、人とうまくやる賜物があるとか、あるいはパソコンに強いとか、いろいろ賜物があると思います。あるいは楽器が弾けるとかね、そういったものを用いて神様に仕えていくっていうことですね。ですから、その敬虚される時っていうのはね、私たちのクリスチャンにとってこの大変な時代にあってもですね、神様の恵みであるっていうことをぜひ覚えてですね、それまでに天に行ってしまう人もいるかもしれませんけれど、ここもねすごい殉教が起こりますから。でも、大患難時代にとにかく本当の裁きに入らないうちに、私たちがね天に携え上げられるように神様は計画しておられる。おそらくかなりの数の人が敬虚されるのではないかと思われます。ですからぜひ期待して、置いといていただきたいと思います。ところがですね、その敬虚が起こった後にいろいろなことが起こってくるわけです。ちょっとその黙示録を見てみたいと思いますけれど、黙示録の12章12章の9節にこう書いてあるんですね。これはラッパの後です。第7のラッパの後だから敬虚の後ですね。12章の9節、こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いども彼と共に投げ落とされたって書いてあります。ですから、赤い竜、巨大な竜、これが悪魔です。サタンですね。でサタンがここで、地上に投げ落とされるわけですね。でサタンだけじゃなくてその子分も一緒に投げ落とされるって書いてありますね。ですからサタンとか悪霊が投げ落とされて、そしてそれに怒ってですね、悪霊が大きく働く大きな時代になるということですね。それで、その黙示録の13章の1節から、その大患難時代のことが書かれています。で最初の13章の1節から、ローマ帝国が復興することが書かれているんですけれど、その中でですね、この獣っていうのが出てきてですね、そして、獣っていうのは、ローマ帝国あるいは反キリストあるいは偽キリストのことを言いますけれど、反キリストが出てきてですね、そしてここを大きく支配することになります。でもですね、その時に、13章の初めの方を見ておいていただければいいと思いますけれど、とにかく生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許されって書いてあるように、そしてあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威が与えられたって書いてあるように、世界中を支配する権威がここで与えられるわけなんですね。それで、もう一匹の獣が地から登ってきたっていうのは11節に書いてありますけれど、これが偽キリストのことです。でこの偽キリストのことを見てみると、偽キリストはその反キリストを助けてですね、そして、反キリストの像を拝ませるように、仕向けるわけですね。ですから、14節には、獣の像を作るように地上に住む人々に命じたって書いてありますね。そして、その獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させたって書いてあるように、ですから反キリストの像ができてですね、そしてそれを拝まない人たちは皆殺されたって書いてあります。でクリスチャンはですね、偶像礼拝しませんし、そんな反キリストを拝む、ちゃんとした人はね、拝むはずはありませんから、だから殺されちゃうっていうことですね。そしてその後にまた 刻印を受けさせてですね、その刻印がないものは、売ったり買ったりすることもできなくなってしまうって書いてあります。だから経済活動もできなくなってしまう。そうすると飢え死にしたりとかね、社会の中で生きていけなくなってしまう。ですからいずれにしても神様に従う人たちっていうのは皆殺されてしまうことになってしまいます。ですからこの観難時代、敬虚に預かれなかった人たちがいたとしてもですね、ぜひそういった像を拝まないでおいていただきたいと思います。で、偽キリストとかね、反キリストの言うことにね、従わないでいただきたいと思います。まあ、その時は殉教して天に速やかに行くとまあ、だからいずれにしても敬虚をね、望んでおくっていうのは非常に重要だということを覚えておいてください。それで、まあ、ここに残っちゃった場合はね、まあ神様を、まあ、一時的に、ね、殺されたとしてもその後は天国ですから、そちらを望んでいただきたいと思います。それで、この大観難時代に、サタンが猛威を振る。そして蜂の裁きっていうのはこの前やりましたけれど、本当にいろんな形ですごいもう容赦のない裁きになるわけですね。こっちはまあ悔い改める、要素を持った裁きでしたけれど、蜂の裁きはもう完全に主が怒ったって書いてありますからね。ですから激しい怒りって書いてありますから、もう容赦のない裁きとなっていくっていうことですね。そしてどうなるかっていうと、最後にですね、ハルマゲドンに反キリストは、全世界の軍隊を集めて、そしてエルサレムを攻めさせる。ところが、イエスが再臨してきてですね、エルサレムが半分取られた時に、再臨イエス様が再び来られて、反キリストと、偽キリストはですね、火の池に投げられるっていうふうにね、黙示録の19章の終わりのところに書かれています。ですから、いずれにしてもここでキリストの再臨があってですね、そして反キリストと偽キリストはこれは火の池に投げ込まれたってことですね。地獄です。まあ、だから誰よりも早く地獄行っちゃうということですね。そして、サタンはですね、その後縛られて底知れぬところへ投げ込まれるって書いてありますけど、この後千年王国が始まって、サタンが縛られる、非常に平和な時代がやってくるということなんですね。ですから大観難時代っていうのは大変な時代です。でも神様は私たちに敬虚という恵みを与えてくださってますし、そして、またこの時皆さんいないでしょうけれど、再臨した後はね、ここでまた復活して、また戻ってきますけれど、千年間の平和な時代がやってくるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でそういう構図になっているということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。それで、もう一つ映像を見たいと思います。3月の終わりから4月の初めに感謝と賛美とリバイバルキャンプっていうのがあったんですね。でそれの映像です。 はい、どうもありがとうございました。感謝と賛美とリバイバルキャンプが3月の28日から4月2日まで行われましたけれど、その中で、ね、先週はあのマーリンさんのビデオを見ましたけれど、やはりその中でね、あのビデオ、マーリンさんのメッセージは何度聞いても本当にいろんな語りかけとかね、そういったものがあるなということを思わされました。ですから、何度見てもいいんじゃないかと思います。で、それとともにですね、賛美と感謝がこのリバイバルの鍵であるということをね、主が語られてますけれど、特にこの賛美においても、いろいろとこう動きがあったということを聞きました。で、ハリウッドでですね、今映像もありましたけれど、毎年毎年路上ライブをやってるんですけれど、反応が違ってきてるということなんですね。で、先ほどちょっと見てたら路上でやってる時にえらいたくさんの人がね、聞いてましたけれど、それだけじゃなくて、号泣する人がいたりですね、あるいは涙を流してる人たちがたくさんいたっていうことです。ですから、そういう意味合いでね、霊的に随分変わってきてるんじゃないかっていうことをね、思わされます。で、やはりその賛美がリバイバルの鍵だっていうね、神様が語ったらおられるその通りだなということを本当に思わされるんですね。それから、スティーブさんのゴスペルショーケースにおいてもですね、随分変わってきたということを聞きました。で、昨日ちょっと森牧師行った森牧師に聞いたんですけれど、やはりその中でね、審査というか見てる方がですね、本当に涙流しておられて、涙が止まらないって言ってね、言っておられる方がいたということなんですね。ですから、やはりそういった意味合いでも、リバイバルに向かって大きく違ってきてるなということをですね、思わされます。で、まあ、賛美っていうのは、そこでやるだけじゃなくて、日本でもどんどんやっていきますし、松屋教会でもどんどんやっていきます。ですから、ぜひそれを覚えておいてください。で、信仰の歩みをしていく中でね、神様が働いてくださるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、感謝に関してはやはりどんな時においてもね、感謝していく。そしてやはりいろいろとね、感謝できないことが許されてくるわけですね。ですから、そういう時にこそ本当に感謝していくっていうのはね、私たちに神様が私たちを愛してくださって、そういう訓練をなさしてくださってるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、ちょっと前にですね、神様の素晴らしい奇跡が起きてるんですね。それは風間さんのことなんですけれど、風間さんが、イスラエルへ行く前にですね、もともと胃がんがあって、そして胃がんだけじゃなくて、肝臓とリンパとそれから脳に転移しているということがね、言われてたわけですね。そして、祈りのネットワークで、共に祈ったわけなんですけれど、そしたらイスラエル行く前にですね、お医者さんに見てもらったら、その転移してた、リンパとか肝臓とか、脳のがんがみんな癒されてて、そして、胃がんも小さくなってたということをね、言っておられました。で、お医者さんが行ってもいいですよということで、言われたわけですね。で、その時、最初に言われたのは何て言われたかというと、余命3ヶ月ですって言われたわけです。 だから一般的なプロのお医者さんから見たらもうこれはクリスチャンですから天に召されるしかないような、ね、形だったんですけれど、しかし本当にこの祈りの答えとしてね、そういったお医者さんがもうダメだって言われた病においても癒しが起きて癒されたわけですね。ところがですね、その証が大きく用いられたんですけれど、また、つい最近になってですね、脳に4箇所がんが転移してるっていうことが分かったんですね。で、小脳ということで、そして一つはなんか23ミリもあってですね、そしてそれは手術するのにしてもなんだガンマナイフとかいうのを使うんですかね、ちょっとどういうものか分かりませんけど、それを使ってもそれだけ大きいとちょっ と, できないということでね、でそれは使えないということだったんですね。でみんなで祈って、そして祈ってたらですね、なんとそれで頭が腫れだそうですね。随分うちの母親も脳腫瘍になってね、苦しんでましたが、脳が腫れるとどういう状況かっていうのよくわかりますけれど、ですから本当に腫れちゃうと大変なことになるわけですね。ところが、その腫れが引いて、そして脳の4つあったがんのうち3つがなくなってたと。そして、4つ目のがんもですね、23ミリあったのがなんと10ミリになっちゃった。それでですね、実際にガンマナイフっていう形でそれを取り除いたわけなんですね。でその奇跡はそれだけじゃ、それで癒されただけじゃなくて、そのガンマナイフを使っても普通は全てを取り切ることがなんかできないらしいんですね。ところがですね、もう全くなくなってた。それでお医者さんがびっくりしてですね、そんなことがあるかとか言って、お医者さん副院長の人が怒ったとか言ってから言ってましたけれど、それほどね、奇跡的なことが起こったんですね。そして先週の礼拝にはその風間さんが本当にまたにこやかな顔してね、礼拝に来ておられましたよね。だから本当に主を褒めたたえたいと思います。で、がんの癒しはねどんどん起きてますし、そしてまた本当に神様がね、私たちを愛してくださって、そして本当に祈っていくんであれば、主がいろんな形でね、栄光を表してくださるということをね、私たちは見ることができます。ですからどんな病気になったとしてもですね、諦めずに、そして神様のところへ持っていく、でこれが一つの大きなポイントであるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、なんで一度治ったのにまた再発するんだっていうふうにね、言われる方もおられるかもしれませんけど、神様のパターンというのはね、よくそういうことがあるんです。で、素晴らしい神様の栄光の技が現れたと思ったら、ますますなんか状況がひどくなったとかね、で語られたことに関してそれをまたがっかりさせるような、ね、ことが起こる場合はよくあります。で、旧約聖書のヨセフもね、語られた言葉があったのにどんどんどんどん悪い方向に持っていかれちゃったわけです。だから、その目の前にある状況を、それで心配したりね、考えたりするんではなくて、やはり神様の言葉に立って歩む、そして本当に神様にどういう状況であろうと求め続けていくっていうのがね、一つの大きなポイントになるっていうことをぜひ、捉えておいていただきたいと思います。それから、昨日は個人の総会があったんですけれど、無事総会も祝福されて、終わりました。で、個人でですね、私たちの関わりで、某有名ロックバンドの人がですね、カンボジアの個人、あるいはそれ以外の個人もサポートしてくださってるんですけれど、特に今度6月にですね、カンボジアの個人から、付き添いの人を含めて10人招待してくださるということになったんですね。だから、本当にカンボジアの孤児たちが日本に来たいって言ってる人たちも随分いましたから、その中でね、来れるようになったっていうのは本当に奇跡的なことだなということを思わされます。で、なんと、交通費と宿泊費とそれからコンサートまでね、タダで見れるっていうことでね、すごいなと思いますよね。本当に主を褒めたたえたいと思います。 で、個人の働きもねどんどん進んでいきます。で、日本の児童養護施設も申請して、そして、6月にはね開所式を行いたいというそういう方向で進めていますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それで、今日お読みしたところはですね、これは感謝と賛美とリバイバルキャンプで、この教会全体に語られたところです。ですから、そういう意味合いで、聞かれた方もおられるかもしれませんけれど、この感謝と賛美とリバイバルキャンプの、ね、最後の日に、パウロ牧師が語られた場所なんですね。それで、非常にその語られ方っていうのがね、また非常にその、なんていうんですかね、印象的であるということをね思わされます。それはなぜかというと、リバイバルが始まったっていうのが去年の5月20日セントルイスでねアメリカ人の方が言われて、それを通して語りかけを受けたんですけれど、その時に語りかけを受けた確認としてね、何があったかっていうと、ちょうど雷が鳴って稲光があって、そして日本で大きな地震があってですね、そして黙示録でよく神様が語られる時に、そういった地震、雷と地震っていうのがね、一つのセットになってるっていうことを通してね、強い語りかけを受けたわけです。で、私たちもそうですよね。杉戸の集会でお姉さん、いや美香さんのお姉さんが救われる時にですね、告白の祈りをしている時に、ちょうどそれまで入るまでは晴れてたと思うんですけれど、祈ってる時にですね、突然雷が鳴り出して、そして稲光も鳴ってですね、で祈り終わった後にね、お姉さんにあるいはお母さんにもですね、こういう時っていうのは地震が起こると、神様はこれと雷とね地震を通していろんな語りかけがあるんですよって話した直後にですね、地震がグラグラーっとあってですね、そしてそれが一つの大きな語りかけとなって、そして杉戸集会が始まったんです。だから神様の語りかけっていうのはね、そういう形で、明確な形でね教えてくださるっていうことなんですね。それで今回のパウロ牧師がその語りかけを受けた一つの確認の一つの大きなポイントが、4月1日に、祈ってた時にやはり雷雨があって、そして雷と稲光と、そしてまた日本でも地震があったっていうことをね NHK のニュースで聞いたということで、それを通して語りかけを受けて、あ、これはそうだということをね受けられたわけです。それがこの主の軍の将として今来たのだということで、言われたわけですね。で、特に何があったかっていうと、1984年の4月1日に主の十字架クリスチャンセンターがスタートしたんです。で、ちょうど長戸牧師がそれをメッセージしたそうなんですけれど、4月1日、でその4月1日にそれが語られたっていうのはね、一つの大きなポイントですし、そして、その最初のメッセージで語られたのが、その聞き従っていく教会としてですね、主を主として認め、そして、本当に神様との関係をしっかりさせて、そして聞き従っていく教会になるということをね、そういうことをメッセージされたそうなんですね。で、このヨシアのお話っていうのはまさに、そのところなんですね。で、旧約聖書この中でですね、昔の民がどういうことをしてたかっていうと、神様の計画の中でですね、モーセが選ばれて、そしてモーセがですね、この出エジプトするわけです。イスラエルの民をこのカナンの地、約束の地へ引っ張っていくためのね、リーダーとして立てられたわけなんですね。で、その時にですね、まさにこのここからひどい状況にあったんですけれど、出エジプトする時にこのパロやなんかにいろいろ言ってですね、そして出ていくわけですけれど、その言う前にそのモーセはですね、実は主から殺されようとしているわけです。で、それがですね、出エジプト記の4章に書かれてるんですね。4章の24節、さて途中一夜を明かす場所でのことだった、主はモーセに会われ彼を殺そうとされたって書いてあるんですね。 なんで殺そうとしたか。でこれはですね、この本当にモーセが神様に従ってちゃんと歩むかどうかを試されたっていうことを意味してるんですね。でここで神の関係を整えさせて、そして、この出エジプトのためにですね、イスラエルの民を導いていったということをですね、私たちは知ることができるわけです。そしてそのモーセからその使命を受け継いだヨシュアが今度出てくるわけですね。まあ、40年荒野でさまよってね。で約束の言葉、それで目的は何かっていうと、カナンの地を占領することだったわけです。でところがですね、モーセはそれができなくて、そしてヨシュアに代わってですね、そしてヨシュアがヨルダン川を渡って、いざこれからカナンの地を占領しようっていうところでですね、ここで今日の御言葉が出てきたわけです。でこの時にですね、一人の人が抜き身の剣を手に持って、立ってた。つまり抜き身の剣を持ってたということは切り殺すぞということを意味しているわけですね。そして、そのヨシュアに対して、この主の軍の将として今来たんだということを語ってですね、そして、ヨシュアにへり下らせて、そしてヨシュアが本当に神様の言葉に従って歩めるかどうか、そして、本当に、この神様に、神様との関係をね、正しくして、そして聞き従っていけるかどうかを、試すためにですね、こう出てきたわけなんですね。ですから、確かに、このカナンの地を占領するという目的があって、そしてまさにこれから占領だ、本格的な占、だからヨルダン川もうすでに渡ってますから、これからエリコの攻略に行くわけです。で本格的な、歩みに入るときに、再びこのヨシアのところにね、抜き身の剣を持って現れた方があって、そしてそのヨシアに対してですね、本当に神様との関係を正しくして、そして神に本当に聞き従えるかどうかを試されたということなんですね。でこれは特に何が語られたかっていうと、つまり一番最初、私たちに教会に神様が与えてくださった目的っていうのがあるわけです。でそれは何かっていうと、リバイバルの、週末のリバイバルの働きです。それからもう一つはリバイバルの働きをするっていうこの飯です。でそういう目的があって、そして、一番最初にですね、本当に従っていくかどうかということで、その言葉を与えてくださったわけですね。でそこで語られたんですね。そして、去年5月に、5月20日にリバイバルが始まったって語られたわけですね。まあそれからいろいろな神の技はすでに起きてきています。でもですね、ここに来てもう一度整えさせようとしてはやる。つまりヨシアになってですね、そしてヨシアもすでにこのカナンの地に入ったんです。入ったんだけど、本当に本格的な歩みに入る前に、整えさせようと、神との関係を整えさせて、そして神に従う事柄にさせようとしておられたわけですね。で主の時間の今の私たちにおいても、すでにリバイバルが始まったっていう形で、約束のね、カナンの地に入ったような形ですね。でも本格的な歩みにまだ入ってなかったわけです。でここで、主の軍と称して来られたっていうことでね、それで、私たちがそれを受け入れて、そのカナンの地の占領のために、この働きを進めていけるかどうか、それをですね、この神様が今回語られて、そして、その週末のリバイバルと週末の働きを本当に全うできるようにですね、神様がここで私たちを整えようとしてくださってる。そして本当に聞き従う者として歩ませようとしてはやるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でこれからその約束の成就に向かってですね、ヨシュアに語られたように、私たちにも神様が語ってくださったということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして本当に命をかけて その神の働きをしていけるように神様が整えをなそうとしておられるということなんですね。で、その時にやはり私たちがね、このその働きを終えるようにね、祈っていくっていうのは重要です。で、私たちはその本当に力がないものですから、それを肉的に追おうとしても難しいです。で、無理ですね。ですから本当に神様に、より頼み、そして神様の力によってその働きをしていく、神の計画のうちを歩んでいくときに、そういう大きな本格的な働きにおいても、私たちはその働きを全うできるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして本当にしもべとして徹底して聞き従うということは、自分たちの力でやるんではなくて、本当に神様により頼み、主が言われることを何でもやっていく、そしてその時にですね、主の栄光を見ていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、技は確かに起きていますし、そしてこれから本格的な歩みに入ったら、もっともっとすごい技が現れてきます。で、もっともっと神の働きがこの進んでいきます。で、もうリバイバルです。始まりましたからね。で、すでにね、癒しも、さっき風間さんの癒しもありましたし、また他でも、がんの癒しとか、いろんな癒しが起きてきています。で、癒しだけじゃなくて、いろんな神の技がね、起きてきてますよね。で、ですから、その働きを神様が今、本当に本格的な形でスタートさせようとしている。そしてその前に私たちをね、整えさせようとしておられるということを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、シヌジカクリスチャンセンターっていうのは使命型の教会なんですね。ですから神様が与えてくださっていることをやっていく、で、その使命を全うしていく教会である。で、そして、その神様が目的としておられること、約束しておられることの成就に向かって今本格的な歩みに入ろうとしているということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてその本当に聞き従っていくときにね、何が重要かというと、自分たちは力がないから、とにかく神様の力によって従っていけるように祈っていくっていうのは重要ですけれど、それとともに、聞き従う歩みのね、一つの大きなポイントは今日の朝の予言でありましたけれど、聞くっていうことです。で、聞かなければ何をしていいかわからない。そうするとですね、勝手なことを、人間的なことをやってしまうことになります。で、重要なのは本当に神様が何を言ってられるかということをちゃんと聞いておくということです。で、例えばその旧約の中のね、一番 の祝福された人物として、ダビデはいますけれど、ダビデは戦いに出るときもね、細かく聞いてますよね。これからこうすべきでしょうか、で、こうすべきでしょうかって聞いて、そしてその神の指示に従って動いてるわけです。で、この本当にそのちゃんと聞くかどうかで、また自分がね、罪を、会員の罪を犯した場合もね、なんか預言者を通して語られた時にすぐそれを聞いて悔い改めたわけです。だからいつもこの神様の声に敏感で、そして聞いていたっていうことなんですね。で、その神様が今何を語っておられるか、何をこう示しておられるか、それを正しく聞けるようにしていくっていうのは、その聞き従っていく一つの大きなポイントであるっていうことをですね、ぜひ覚えておいてください。で、その聞き従えないときは祈ってください。聞けるように、で、分かるように、自分で分かるように示してください。そして、その聞いて本当に神様に従えるように導いてくださいっていうふうにね、祈っていくのが一つの大きなポイントですよね。ですから、それをぜひ覚えてですね、歩んでいきたいと思います。それで、この主の軍の将として来たということはね、非常に大きな転換期に入ったということなんですね。で、その中で、もし皆さんがですね、本当にその意思を持って神様に、この主の軍の将として来たということを受け入れてですね、神様の歩みをしていきたい方はですね、ぜひ共に一緒にお祈りしたいと思います。で、分からない方は別に祈らなくても大丈夫です。で、御心を行えるようにってね、祈っておくっていうことですね。それと、あと全く分からない方は祝福のためにお祈りされればいいと思います。 それでですね、ここに死の軍の主はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところであるって書いてあるように、まあ、履物を脱げって書いてあるんですね。もし、同意して一緒にお祈りするんであれば、ぜひちょっと共に履物を脱いでですね、受け入れの祈りをしたいと思います。それでは私の後についてですね、祈っていただきたいと思います。天のお父様、あなたが真の軍の将として来られたことを受け入れます。私、あなたの奴隷としてあなたの言われたことに従います。私は私の人生をあなたに捧げ、命を捧げ、最後に至るまであなたに従います。これからあなたの素晴らしい御業が起こってくることを信じます。あなたは私たちを用いてくださり、豊かな恵みが広がっていくことを信じます。また私たちに従う力を与えてください。また正しく聞いていく力を与えてください。あなたの豊かな特別な恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは、最後の賛美をしたいと思います。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一度ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。アーメン。